案内。三好が丘さくら行政区の区長が交代しました。三好が丘さくら行政区の区長が5月25日に交代しましたので紹介します。三好が丘さくら新区長小川幹夫さん。連絡先は三好が丘さくら集会所電話36-1213。この件についてのお問い合わせは共同推進課まで、電話328025、ファックス765702。社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力、青少年の非行、被害防止に取り組む運動、夏季、夏の期間。社会を明るくする運動。毎年7月を協調月間として、社会を明るくする運動が法務省を中心に展開されています。この運動は犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深めるためのものです。みんなで力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築きましょう。皆さんのご理解とご協力をお願いします。青少年の非行、被害防止に取り組む運動。7月と8月は青少年の非行、被害防止に取り組む運動、夏季の強化月間です。青少年が心身ともに明るく、健やかに成長することは、市民の誰もが願うとともに期待することです。しかし、全国的に青少年の起こす非行、犯罪に巻き込まれる青少年の被害件数は年々増加しており、深刻な社会問題となっています。豊かな心と自己抑制のできる人間性を培う大切な時期に、周囲の大人たちが温かく、時に厳しく見守っていくことが大切であるとともに、すべての大人が率先して規範ある行動をとり、青少年の非行防止に対する意識を高めましょう。両運動共通。両運動の該当 PR 活動と PR 作品、申出書、ポスター、作文の掲示を次の通り行います。1、該当 PR 活動、7月22日、29日のいずれも火曜日、午後5時から6時まで、次の7カ所で行います。アイモールイオン三好店、マックスバリュー三好店、めぐりや三好店、ピアゴ黒笹店、ベイシア三好店、フィール三好店、ハローフーズ三好店。2、PR 作品の掲示。7月31日、木曜日まで、アイモールイオン三好店内、イオン2階、東エスカレーター横、パブリックスペースにて。この件についてのお問い合わせは、福祉課、または子育て支援課まで。福祉課、電話328010、ファックス343388。子育て支援課、電話328034、ファックス344379。国民健康保険税の決定。国民健康保険税は、基礎課税額、医療保険分、後期高齢者支援金等課税額、後期支援分、及び介護納付金課税額、介護保険分の合計額で、それぞれ所得割額、資産割額、均等割額、平等割額に区分され計算されます。平成26年度の税額については、国民健康保険に加入している人がいる、世帯の世帯主に7月中旬頃に郵送でお知らせします。 算出方法について説明します。区分ごとに次の税率などをもとに計算します。医療保険分の所得割は 5.20%、後期支援分の所得割は 0.80%、介護保険分の所得割は 0.80%。なお、所得割額とは、前年中の所得から基礎控除額33万円を引いた額に、先の税率をかけた額のことです。医療保険分の試算割は 7.70%、後期支援分の試算割は 1.30%、介護保険分の試算割は 1.00%。なお、試算割額とは、平成26年度の都市計画税、焼却試算分を除き、共有分がある場合には、持ち分で按分した固定資産税額に、先の税率をかけた額のことです。医療保険分の均等割は、加入者数×21,300円、後期支援分の均等割は加入者数×5,400円、介護保険分の均等割は加入者数×5,600円。なお、均等割額とは保険加入者数に応じて算出する額のことです。医療保険分の平等割は21,800円、後期支援分の平等割は3,700円。介護保険分の平等割は4,400円。なお、平等割額は1世帯あたりで計算します。医療保険分の限度額は51万円。後期支援分の限度額は16万円で、前年度より2万円増し、介護保険分の限度額は14万円で、前年度より2万円増し。なお、介護納付金課税額については、介護保険第2号被保険者40歳から64歳が対象になります。次に、保険税の軽減について説明します。前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の平等割額などが軽減される制度があります。ただし、世帯主及び国民健康保険加入者全員が申告を済ませている世帯に限ります。平成26年度は税率の改定はありませんが、後期支援分、介護保険分の限度額の改定があります。また、保険税の軽減の改定があります。軽減の改定内容については、納税通知書に同封されるチラシを参照してください。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで。電話32-8011、ファックス34-3388。後期高齢者医療保険料額の決定。後期高齢者医療保険加入者と世帯主の前年の所得をもとに、平成26年度の後期高齢者医療保険料を決定します。保険料率は愛知県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直され、平成26年、27年度の均等割額は45,761円、所得割率は 9.00% です。保険料の付加限度額は平成26年度から57万円になります。昨年度中に後期高齢者医療保険に加入した人、および平成26年6月1日までに75歳に到達または障害認定などにより、同医療保険に加入した人を対象に、後期高齢者医療保険料額決定通知書と、後期高齢者医療保険料額納入通知書を送付します。 ただし、年金から引き落としで納めている人を除きます。保険料額は、一人ずつ均等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計額です。保険料の支払い方法は、原則年金からの引き落としによる特別徴収です。ただし、後期高齢者医療保険に加入して間もない人や、年金額が年間18万円以下、または介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、口座振替または納付書による支払い、普通徴収があります。保険料の納期、特別徴収は偶数月年6回の年金受給月、普通徴収は原則として7月から翌年2月までの毎月、年8回です。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで、電話328011、ファックス343388。後期高齢者医療、被保険者証などの更新。現在、75歳以上の皆さんなどがお持ちの後期高齢者医療被保険者証、保険証の有効期限は7月31日までです。8月から使用していただく保険証を7月中旬頃に簡易書き留めで郵送しますのでご確認ください。また、後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、以下減額認定証と読みます。を持っている人で、引き続き、非課税世帯の人については、7月下旬頃に新しい減額認定証を郵送します。課税世帯となった人や、世帯構成員に未申告者がいる場合は、更新の対象外となります。新たに、非課税世帯となった人で、減額認定証の交付を希望される人は、保険年金課で申請してください。なお、旧保険証などは有効期限を過ぎると使用できません。8月以降に医療機関などで受診するときは、必ず新しい保険証などを提示してください。旧保険証などは8月以降に、保険年金課へ返却してください。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで、電話328011、ファックス343388。後期高齢者医療基準収入額適用申請。後期高齢者医療の被保険者は、医療機関で受診する際、所得の状況に応じて、かかった医療費の1割または3割の負担となります。ただし、負担割合が3割と判定された人で、世帯の後期高齢者医療の被保険者の収入の合計額が、次の1から3の基準額に満たない場合には、申請により、負担割合が1割に変更されます。該当する場合は、確定申告書の控えや、源泉徴収票など、平成25年中の収入額が証明できる書類を持参して、保険年金課へ申請をお願いします。1、被保険者が1人の世帯。被保険者の収入額が383万円未満の時。2、被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上あり、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳までの人がいる世帯。被保険者と70歳から74歳までの人の収入額の合計が520万円未満の時。3. 被保険者が2人以上いる世帯。 被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき。この件についてのお問い合わせは保険年金課まで。電話328011、ファックス343388。ワンコイン事業、ふれあい隊。シルバー人材センターでは、伸び悩むシルバー登録会員の増大及び就業機会の向上を図ろうと、本年4月1日から地域貢献事業として、ふれあい隊を発足し、高齢者世帯や母子家庭世帯の人を対象に、30分程度の短時間作業を始めました。日常のちょっとした困りごとをシルバー会員がお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください。内容はゴミ出しや電球、蛍光灯の交換などの軽作業。作業時間は30分以内に限ります。市内にお住まいの65歳以上で、一人暮らし、または高齢者のみの世帯の人、もしくは母子家庭の人が対象です。利用料は1回1作業500円。シルバー人材センターへ電話または直接お申し込みください。詳しくはシルバー人材センターへお問い合わせください。電話341988、ファックス342831。土地区画整理組合の事業計画変更案の縦覧。三好中部特定土地区画整理組合の事業計画変更案を次の通り縦覧します。なお、都市計画に定められた事項を除く当該事業計画について意見のある利害関係者は愛知県知事へ意見書を提出することができます。縦覧期間は7月2日水曜日から15日火曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで。縦覧場所は都市整備課にて。市役所閉庁日は市役所中央監視室。夜間受付通用口にて。意見書の提出は7月29日火曜日までに任意の様式で愛知県知事へ郵送。郵便番号460-8501。住所は必要ありません。この件についてのお問い合わせは都市整備課まで。電話328020、ファックス344429。特別障害者手当、障害児福祉手当、愛知県在宅重度障害者手当、特別児童扶養手当。障害を持っている人及びその家族を対象に手当が支給されます。ただし、受給対象であっても所得制限と平給制度で受給できない場合があります。なお、手当区分や手帳の等級、判定の相互関係はあくまでも目安ですので、詳しくは福祉課へご確認ください。各手当について説明していきます。特別障害者手当、対象者は次の1から5のいずれかに該当する20歳以上の障害がある人、施設入所者または3ヶ月以上の入院者は対象外、また愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。1、一部を除く身体障害者手帳2級以上の障害が重複してある人。2、一部を除く身体障害者手帳2級以上の障害がある人で IQ、知能指数、20以下の人、または常時介護が必要な精神障害がある人。3、一部を除く 身体障害者手帳2級以上の障害がある人、または IQ20 以下の人、もしくは常時介護が必要な精神障害がある人で、他に身体障害者手帳3級相当の障害が2つ以上ある人。4、一部を除く身体障害者手帳2級以上の障害がある人、または IQ20 以下の人、もしくはこれと同程度の障害または病状がある人で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な人。5、その他、疾病、精神などの障害を持っている人で、上記と同等程度以上あると認められる人。月額、手当額は26,000円。加算対象は、特に重度な人には加算あり、身体障害者手帳1級または2級かつ IQ35 以下の人は、月額加算額A 種6,850円。身体障害者手帳1級または2級もしくは IQ35 以下の人、月額加算額は B 種1,050円。支払い月は5月、8月、11月、2月。障害児福祉手当。次の1から4、いずれかに該当する20歳未満の障害がある人や子供、施設入所者及び障害を事由とした年金受給者は対象外、また愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。1、2級の一部を含む障害者手帳1級の障害がある人や子供。2、IQ20 以下の人や子供。3、上記と同程度の障害または病状で常時介護が必要な人や子供。4、その他疾病、精神などの障害を持っている人で上記と同等程度以上あると認められる人や子供。月額手当額は14,140円。加算対象は特に重度な人や子供には加算あり、身体障害者手帳1級または2級かつ IQ35 以下の人。月額加算額は A 種6900円。支払い月は5月、8月、11月、2月。身体障害者手帳1級または2級もしくは IQ35 以下の人。月額加算額は B 種1150円。支払い月は5月、8月、11月、2月。愛知県在宅重度障害者手当。次のいずれかに該当する在宅の障害がある人や子供、施設入所者または3ヶ月以上の入院者は対象外、また特別障害者手当、障害児福祉手当との併給はできません。1、身体障害者手帳1級または2級の障害がある人や子供で、療育手帳 A 判定 IQ35 以下の合併障害がある人や子供、月額手当額は一種15,500円。加算対象はありません。支払い月は4月、8月、12月。1、障害者手帳1級または2級の障害がある人や子供。2、療育手帳 A 判定 IQ35 以下の人や子供。3、身体障害者手帳3級の障害がある人や子供で、療育手帳 B 判定 IQ50 以下の人や子供。月額手当額は2種6750円。なお、2種では65歳以上で新たに障害者となった人は除きます。 加算対象はありません。支払い月は4月、8月、12月。特別児童扶養手当。次のいずれかに該当する20歳未満の障害がある人や子供を育てている人。施設入所している子供は対象外、また手当区分や手帳の等級、判定の相互関係はあくまでも目安です。診断書などの内容によって手当額が異なる場合があります。1. 身体障害者手帳1級相当または2級相当の障害がある人や子供。2. 療育手帳 A 判定 IQ35 以下相当の障害がある人や子供。3. その他疾病、精神などの障害を持っている人で、上記と同等程度以上あると認められる人や子供。月額手当額は重度49,900円。加算対象はありません。支払い月は4月、8月、11月。1. 身体障害者手帳3級相当または4級相当の障害がある一部の人や子供。2. 療育手帳 B 判定 IQ50 以下相当の障害がある人や子供。3. その他疾病、精神などの障害を持っている人で、上記と同等程度以上あると認められる人や子供。月額手当額は中度33,230円。加算対象はありません。支払い月は4月、8月、11月。お申し込みは随時行っています。福祉課で配布の必要書類を揃えて福祉課へ直接お申し込みください。この件についてのお問い合わせは福祉課まで、電話328010、ファックス343388。愛の血液、助け合い運動。7月1日から31日まで全国一斉に愛の血液助け合い運動が実施されます。輸血に必要な血液は皆さんの献血による協力が欠かせません。献血により製造される血液製剤は長期間保存できないため、絶え間ない献血への協力が不可欠です。献血は一番身近なボランティア、ご協力をお願いします。この件についてのお問い合わせは、保健センター内健康推進課まで、電話34-5311、ファックス34-5969。樹木剪定の受付開始。冬季樹木剪定作業の受付を開始します。なお、作業条件や日程の都合上、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。受付期間は、土日祝日、年末年始を除く、8月1日金曜日から平成27年2月27日金曜日までの午前9時から午後5時まで、作業期間は10月中旬以降です。なお、樹木剪定は平成27年3月31日火曜日までに行います。ただし、申し込み多数の場合は、作業が4月以降になる場合があります。シルバー人材センターへ電話でお申し込みください。来所による受付はできませんので、ご注意ください。この件についてのお問い合わせは、シルバー人材センターまで。電話34-1988、ファックス34-2831。第17回、愛知県介護支援専門員実務研修受講試験。試験日は10月26日、日曜日。受験資格は、次のすべてに該当する人です。1. 保険、医療、 福祉の各分野で合計5年以上、一部の対象者は10年以上の実務経験がある人。2、1の業務に従事している勤務地が愛知県にある人、もしくは現在1の業務に従事しておらず、かつ住所地が愛知県にある人。願書の受付は7月1日火曜日から31日木曜日までに、市役所高齢福祉課で配布の願書に必要事項を記入し、愛知県社会福祉協議会福祉人材センター介護支援専門員実務研修受講試験係へ、願書と同封の専用封筒で簡易書き留めにて郵送で。住所は郵便番号 460-0002 名古屋市中区丸の内 2-4-7 愛知県社会福祉会館内へ。試験についてのお問い合わせは、愛知県社会福祉協議会福祉人材センター介護支援専門員実務研修受講試験係へお電話で、電話 052-220-2250。 この件についてのお問い合わせは愛知県社会福祉協議会まで、電話 052-231-3224、 ファックス 052-222-2918。 海で安全に楽しく遊ぶために、名古屋海上保安部では、海難事故が多発する7月1日から8月31日にかけて、夏季・夏の季節、安全推進活動を実施しています。楽しく海で遊ぶために、次の4つのことに注意して、海難事故防止に努めましょう。1、子供から目を離さないでください。2、ボートに乗るときは、大人も、子供もライフジャケットを着用しましょう。3、連絡手段の確保。防水パックなどに入れた携帯電話を持ちましょう。4、海のもしもは電話118番。この件についてのお問い合わせは名古屋海上保安部まで。電話 052-661-1615、 ファックス052-661-5024。